皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博勝です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博勝さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本、新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってでください。
今夜は3月8日です、
はい。
収録してる今日は2月の22日、ね、2のゾロ目だったりするんですけれども、
あ、本当だ、言われてみれば
暖かくなってるんでしょうかね、この頃という。
どうですか ね、まだ微妙な気が、
暖かくなってほしい、
ね、
はい、
うん、いや、そうそう、これね、まあ、あえて僕も、
はい、
去年の放送の時だったんで、
はい、
言わなかったんですけど、あえて言いますけど、
話の流れみたいな、
うん、の話あったじゃないですか。
あれね、この番組で覚えてるね、うん、いわゆる、一番最初の、うん、これ創作でいっぺん何か書かれたもんじゃないのっていうふうに思ったのが、うん、それが1回目。
だからもう違和感があった話
覚えてる。
実は放送の後に調べたんですよ、
う
ん。ご自身のブログにかつて書いた話を、うん、まあ、ほぼほぼそのままやったと思います。若干ちょっとリライトはされてたみたいですけどね。
セルフカバーみたいな感じで。
セルフカバーみたいな感じで。
ね、
して、まあ、ご自身の体験を、まあ、送ってきてましたわ、
うん。ご自身の体験というか、
ご自身が書いたものを、
書いたものやね、
自身の体験としてご自身のブログに書いたものをちょっと手を加えて、うん、この番組に送ってこられてました。
なるほど。
まあ、つまり創作を実体験のようにしてっていうので、うん、まあ、どうせわからへんやろとか、
うん、
あるいは、芯が見極められるだけのものかどうか、だからこれが本当の本物扱いにしたら、
うん、
うん、何やこいつら、創作と、実体験との区別もつかへんのかっていう、うん、試し技で挑戦してきたのっていうふうに言えなくもないっていうこと、うん、そんな意図があったかどうかともかく、
わからないです。
別に創作は創作で、それで娯楽として楽しんでる分には別にね。
うん、いや、でもね、投稿のあの時の携帯から言うと、うん、体験として送られてきたような記憶してます。
あれは体験として送られてきてました、もちろん。ほんで、そのブログにも体験として書かれてました、自分のね。
う
ん、
あ、その元ネタの方も。
うん、そうです、そうです。
あ、そうですか。
だから、まあ、創作ではないのかもしれないし、うん、まあ、体験であったとしても。
僕は創作だと思います。
うん、創作
体験談の定義を模した創作だと思います、うん。放送では言ってないんですけれども、うん、決定的にこれはないっていうことを実は喋ってない
んで。それ別冊の方でちょっと触れてるんで、ここではね。
まあそうですね。
決定的なことは言ってるんで、別冊の方聞いてもらったら分かると思いますけど、
うん、
また
すいません。本当にね、体験談送って、どんなに小さくても構わないので、
うん、
体験談送っていただければ嬉しいです。
うん、そこですね、やっぱり、ね、
うん、創作を送られてくると、これは創作としてよくできてるかどうかっていう視点の怪談の番組になってしまうので、うん、
で、まあ、
そっちではない。
自身のね、例えばツイッターなり、SNS なり、ブログなりで、一回、まあ、書いたものではなくてですね、まあ、その、どこにも言ってないようなのを送っていただけたらなとは思いますね。
だから、ご自身のページで、それ、創作は創作でよくできてれば、それはそれでね、すごい結構なことだと思うんで。う
ん、それに読んでる人がおるから、
うん、
本人にしてみても、うん、ツイッターで書いたこと、またここでも言うてのかって言われるのも、ね、多分ね、侵害だと思うんです、うん、書かれた方に
しては。で、まあ、知ってるリスナーさんがおったらね、あれ、なんかのブログで書いてたやつ、またなんか放送で紹介されてるわってなっちゃっても、なんか変な感じですしね。
ですよね。
うん、
もちろんね、送ってきていただいたことの、どうたらこうたらと言いたらいいわけではないんですけれども、うん、どう言えばでしょうね、その怪談というものを好んでいる空気の中に、うん、そのスタートラインなどどうでもいいのだっていうのが蔓延してるから、
うん、
他の人もやってるから、これがどうしたもんなんだ、体験談なんだから、うん、つまり元の書かれたものが 体験談的に書いた創作なのかもわからないけども、うん、それを体験談と読み解いてしまって、うん、で体験談でしかもね、インターネットに書かれてるものって半径ないからっていうので、うん、人のものでも僕のものみたいな考え方がないかもわからないけれども、うん、いろんな語り手とかどうのこうのの世界も、それを容認する世界だったら困るなと思って、うん、僕は、某怪談タレントに散々使われて本人に、好き放題言われたっていう、うん、苦い体験が、あるですよ、うん、なのでね、
うん、
昔はね、
うん、
あっちこっちの、それこそ今も金やってるような人らも入ってたんではないかなと思うんですけど、
うん、
音体に使ってもらったことありがたいと思わんかだとか、
うん、
広めてくれたんだっていうふうに、有名にしてくれたんだから感謝するべきだみたいなことって言われてたんですよっていうとこだけど、新耳袋に書かれているとも、木原さんの方に書かれているとも言われてるわけではないわけですよ。しかもあろうことか、トークで喋ってるだけだったらばっていうのではなくて、それを書籍化されて、元は書籍なんですよ。書籍化されて、コミック化までされてるんですよ。で、そのお金は本人の懐に入るわけじゃないですか。ねえ。これだからこそ、要するにその裁判にするという話になって、いやそれは困るからっていうので、和解になるっていう話、最も詳しい話はもっと詳しい話は別冊に入ってますから、ぜひ別冊を遡ってたりしていただければと思うんですけれども、うんうん、その別冊がスタートする時ですら、木原さん、あなたどこまで耐える気なんですかっていうので、怒りの手紙の投稿からスタートしたでしょ。
あれが始まりでしたよね。
あんなん来るとは思わなかったって、あなたは頑張って耐えてるかもわからないけれどもっていうとこだけど、私は耐えられないっていうふうに、こんな人が知的財産を元にしているテレビやラジオに出てきてて、しかもね、告白したにもか、和解したにもかかわらず、他のものの媒体で相手が、つまり私の方がね、メディアに出ないことを言うことに、メディアで自分の方が正しくて、向こうがおかしなことを言ってるっていうのを、和解の合意書を交わした後にやるのが、ずっと許せないままでいるっていうので、こともあろうに合意書のコピーを送ってきましたからね。
そうですね。まあその辺の詳しい話はね、別冊怪談ラジオを
聞いていただきたいですけれども。
いや、で、その苦い経験があるからこそ、こういうことっていうのは、一つの怪談ちょっと詳しく長くやってる人間だったら結構知られている、
うん、
当たり前ですけど無断投与はいかんでしょとか、
うん、
書いた人がおんねんから、その人が見たり聞いたりしたら、どうしてこの人がやってるの、
まあ、確かにそうですね。
経験が、もし聞いてたら木原さん経験があるからこそ、うん、こう過敏にというかやっぱり反応はしますよね、やっぱりね、
そう、というのがあったからっていうのと同時に、まるでね、ここに送ってくるのは、本当の体験とそうじゃないものとか本当に区別つくのかお前らはっていうのを、ちょっと俺が試してやるよっていう挑戦状だったのか違ったのかっていうふうに、だってね、もう実は話し始めてというか読まれ始めて何秒も経たないうちにかというか何行か読んだところで、これは創作だぞっていうふうに思ったりするけれども、放送では言えないです。
そうですね。で、前回なんかね、オーブの話題を取り上げたつながりじゃないですけれども、またちょっとね、光にまつわるような投稿が来てたので、ね、ぜひね、紹介したいなと。
光ですか。
はい。まあ、ちょっとハードルが上がってる中に、ね、
はい、
この投稿を読ませさせていただきます。
はい。
ラジオネーム、紫のおっさんさん。
紫のおっさん。
はい。1月4日の放送で、百貨店での会議を採用いただきありがとうございます。
あ、はい、はい、覚えてます。
妻と二人で木原さんの見解になるほどなるほどと感服しておりました。
ありがとうございます、
よかった。
小さい会でよければかなり経験をしているため、妻と二人で体験した話と質問をさせていただければと幸いと思いますと、
はい、
からの、はい、神奈川県のアパートに住んでいた時の話です、
うん、
このアパートは車がギリギリすれ違うことのできる細い道がありました、
うん、
対面に大家さんが住んでいる雑木林に囲まれたような家がありました、
うん、
大家さん宅には道に対して大きな石碑があり、石がかなり削れて墓なのか石碑なのかわからない大きな石が置いてありました、
うん、
雑木林がその石の周りまで生い茂り、中まで見に行ったことはありませんでした、
うん、
5年ほど前、夜中に燃えないゴミを出しに一人で50メートルぐらい離れたゴミ捨て場に捨てに行った帰り、石碑の前が明るく光っていることに気がつきました、うん、街灯でもできたのかなと思い近づいていくと、大きさ2メートルくらいの光るアメーバーのような形の光、
でか
っ、かっこしてますが光というより白く塗られたようなものがあり、体がゾクゾクとして急いで自宅に帰りました。怖くてすぐ横を通るときは見ないようにして、それが何だったのかを確認できませんでした。つまりそのことを伝えると、よくいるよね、かなり良いものだと話してました、
うん、
妻は何回かその光みたいなものを目撃していたみたいですが、言葉にすると怖いので話さなかったとのこと。ここからが質問なんですが、うん、妻は子供を産んでからよくこの世ならざるものを見るようになりました、
うん、
産後から怪異を見るということはあるのでしょうか。よく二十歳まで見ないと、見れないというのは都市伝説なのでしょうか、
うん、
木原さんのご会見をいただきたいですということで、あの写真というかね、
場所の写真ですね、
場所の写真ですね、でなんとなく分かるように
こういう白い光が、
はい、あのいただいております、
たみたいな、
これがその石碑みたいな、
はい、見てください、う
ん、のところに
がこんな感じで光ってたんですよ、うん、みたいな
写真ですね、
まあ、でも街灯と、ま、見間違うぐらいですから本当に明るかったんでしょうね、
大きいですね、
はい、
うん、街灯と見間違うというのは可能性の否定のためにこの方書いてるだけで、見た瞬間から街灯とは思ってないですよ、
うん、
はっきりと断言できます。それはなぜかというと、うん、低いところにあるからです、うん、石碑の前にあって光ってるっていうのって、うん、どう考えたって自分の目線の高さとびっくりするほど大きくないですよ、うん、言葉からするとそんなね、うん、慰霊碑ではないんで、うん、慰霊碑って見上げるほどでかかったりしますけれども、うん、石塔ぐらいだったら、街灯ってその、2、3倍高いところに明かりがありますから、うん、便宜上そう可能性潰しで言ってるだけでしょうね。うん、で、ね、画像としてこんな風に見えましたっていうイメージ写真を作って送ってきてくださったのは、大変わかりやすくて、ありがたい。うんうん、世の中って便利やなと
確かに
思います。で、これ雑木林、うん、そうそうありますね、は
い、
これね、
こういうふうにやると、うん、文章での説明を補ってありあまんばかりのことが分かります、
うん、
というところだったりするので、光として発光がこんな風でしたっていうのまで加味されてるとは、うん、思います。で、事例として見たら、うん、光ってるかのように思うというケースっていうのは階段の中の定番と言ってもいいぐらい多かったりするんですけれども、
うんうん、
アメーバーのようにどうのこうのっていうと、うん、不定型物体を想像するん
です。むにゃむにゃむにゃと。
そうですね。うん。うん、ですが、この画像を見てわかるのは、ベースの形があって、うん、おそらく輪郭がはっきりしなくて動いてるように見えたという感覚だったんでしょう。うんうん、これ、何が言いたいかというとね、この方にとって、文章では気がつかなかったけど、写真を送ってもらったおかげで分かりましたけれども、これは見た方の見取り手の、違いと言うべきなのかも分からないですけど、ご夫婦ともにこれを何かが光ってると受け取った。うん、僕はこれね、光の柱だと思っています。
お
ー。人によっては光の柱と受け取れるもんだと、
うん、
思うものだと思うんですよ。
うん、
石碑の前に、被っているからというところですけど、
うん、
石碑と関係があるかどうかは、甚だ謎なんですけど、
うん、
石碑のところばかりで見るんでしょうね。
うん、
これを、文章だけで、勝手な一方的に科学的な解釈みたいなつもりでやるんだったら、石碑に、発光生物がくっついてて、それが光ってたんやって、はい終わりって片付けられそうな話だったりするんですけど、それだと輪郭が動いてぼやけたように、アメーバーのようにうにゃうにゃはしないよねっていうのがあったりしますが、絵としては石碑が光ってるかのように、石碑の上に光をかぶせてるという画像を完成させてますね。
文章では石碑の前が光ってたって書いてますもんね。
そう、前が光ってる。
前が明るく光ってる。
石碑を隠してるだけでしょ
う、うん、そうですね、
で、うん、でこれは光ってると言っても立体物なのか平面なのかがはっきりしないのは光ってるから、うん、まあそれは捉えようがないからしょうがない、
うん、
というところですので、何度も見てるなら写真は撮っていただきたいなと思うんですけども、観察力をもうちょっと聞かせて、実は見ているのに、書かれてないのが、白く発光してるという見た目なんですけれども、だから光と言ってるんですけど、これ本物の光ならね、周りに照り返しがあったはずなんですよ。おそらくなかったはずです。おそらくなかったんだから、人の目に光ってるように白いものがあるというふうに捉えられたものを、暗闇の中で白いからイコール光だと捉えた可能性は高いと思うんです。ところで、送られた絵を目の前にしてるから、写真を合成して作った想像図を描かれて、目撃想像図を描かれてるから、柱という話をしたんですけどね。80年代、ビデオ全盛の頃、AV の撮影現場でね、佐々木くんの大好きな、はい、アダルトビデオの撮影の時にね、東京のとあるところにある、病院施設、廃病院なんですけど、撮影で使えるように、2階か3階まではドラマ用に綺麗に整備されてるんですよ。いわゆるロケセットです。上ボロボロなんですけど、でそこでね、AV 撮影をやってた時に、女優さんがね廊下を通って、エレベーターのところ前を通り過ぎて、突き当たりを右に曲がるというシーンがあったんですよ。こんなところはさっさと通り抜けたい一発撮りのシーンだったりするわけですよ。でその「よーいはい!」っていうのでカメラ前からエレベーターの前を通って、右に曲がって「はいカット!」って「次行こうか」って言って、カットって声聞こえたから、角を曲がった女優さんがとことこ戻ってきて、監督今の誰でした?誰でしたって、君しかある。周りみんな見てます。周りといっても、カメラマンと監督同じなんで、でも全部一人みたいな。照明と録音がいるぐらいだったりする中で、いや、この人数だけでしょ、最初からって、始まった時から。
他に誰もいないでしょ。
他に誰もいないでしょ、っていうふうに、何を言い出すのって言ったら、それがね、声がかかるまでちょっと軽く目をつぶってたんですって、よーい、はいってパッと目を開けて歩き始めたっていう芝居を始めたんですよ、どうせカメラに近くいる時にはカットされますから、そのパッと開けた時にエレベーターの前におじいさん立ってるんですって、あれ、立った時にはいないのに目開けたらいるからっていうふうに、ではいということとともに自分が歩いていくでしょ、そのおじいさんもエレベーターの前にから方向を変えて、歩き出して、差がつまらないまんま歩いていって、おじいさんが先に右に曲がって、おじいさんの後をついていくかのように、自分も曲がったんですよ。で、はい、カットって言うから、この人、まだおじいさんそこに多分いたと思うんですよ。これ誰と思って戻ってきて、カットって戻らないかんから、いわゆるその、一応なりとも、置けていくですかって聞かないかんわけだから、元の位置に戻るわけですよね。はい、カット!戻ってきてって。今の誰ですか?と言われたので、君だけでしょっていう、元の話に戻るわけですよ。今、このベースで見せるからっていうので、撮ったばかりのものを、見たら、その、カメラ前で女性で隠れて見えないわけですよ。っていう声と同時に、歩き始めたその先のエレベーターの前に光の柱が立ってるんです、これと全く同じような、その時に絵描いてもらったんですけど、その時は柱として描いてました。縦長の棒みたいなもんですよ。でそれが彼女が近づいてくると、そのままスライドしていって
移動したんですか。
で右に曲がって消えていくっていうふうに、っていうのでビデオテープ抜いて、ガーッとテープ出してっていうふうに、もう一回一から撮り直すっていうふうに、で、カットしてすぐに出して、ガシャンと出して、ガーッとやって、もう一回撮り直す、次のテープとか、次のテープ入れるぞ、ガシャンってやって、あ、じゃあもう一回っていうふうに、これ、 NG なのか OK なのか何もわからないうちに、ベースのそれを見て、あ、今のの何でもなかったことにするっていう形になった、みたいなことがあったという話を思い出したんですよ。これはね、本に書きました。ええ、あの一通り分かってるので、ええ、誰なのか、
ええ、これでも惜しいですね、こうガーッと、うんうん、
もったいない、置いといてくれたらね、その映像
を、佐々木さん監督だったら絶対撮ってるでしょ、
ね、ええ、もちろん、ええ、
あのちなみにね、商品化っちゃなんですけれども、
うんうん、
しょうがないやんか、これカット入れ、カットとしても撮ってるし、うん、撮り直しを聞かせるほどのものではないからというところだったりするんですけれども、
うん、
ビデオテープ時代の記憶は僕はないんですけども、
うんうん、
いわゆる、DVD で、
うんうん、
その絡みのシーンで、うん、あの光の玉が、前回の続きで言うなら、光の玉がベッドの下から上から上がってきたりだとか、あの絡んでいる上に 横からスーッと飛んでくるという映像は結構ありますよ。
へ、例えばその性に関する現場じゃないですか、うんうん、そういうのと何か関係があったりとか、
いや、ないでしょう。撮ったらたまたま映ったっていうふうに、う
ん。たまたまですかね。
うん。ゆうちゃんなんですけれども、NHK の大河ドラマで、うん、あれほど放送前な厳しい倫理チェックを受けてる、うん、NHK の大河ドラマにでも光の玉が映ってるシーンがあったりします。あえてタイトルは言いませんけれども、僕は本放送で見つけた。たまたま録画撮ってたので、おいおい、本当かよと思って、を見て、確認取って、うん、後に僕が NHK と仕事するときにカメラマンが来たときに、大河にも映ってますよねって言ったら、そのカメラマン、大河も撮ってる人だったんですよ。僕もカメラマンで入、その話数かどうかわからないです、カメラマンで入ってましたよっていうふうに、本当ですかって言ったら、あ、録画してるのがありますから見ますっていうふうに見て、すいません、もう一度お願いしますっていう。映ってるこれ誰も気がつく、いや、OK テイクだったから、一本しかないから、使ってるのかなと言わんばかりだったりするんですけれども、うん、ですけども、要するにその、撮った時にはそんなに気がつかずに、わからないまま、何度も見てるうちに気がつくっていうケースのものだったりはするんですけどね。で、あれ、こんなのが映ってるからという、AV に映っている光の玉で、これ、誇りじゃないだろうっていうのは、何本か僕持ってます。どっかにやってるだけで、そんな別に記録に取る、うん、取るのどうのこうのじゃなくて、
うん、
新耳のトークライブで見せられへんからです。
確かに。まあ確かに。
真面目に、うん、これはちょっとっていうとこですけども、はっきりと、玉がふわふわ飛んでる、ベッドの下から浮かび上がっていくっていう、ふらふらしながら、ほこりとか虫の類では全然ないっていう動きっていうのがあったりするんですけれどもっていうのを、も知っているので、うん、撮影現場のビデオとテープの時代ですから、うん、という時のその光の柱、
うん、
動いていくっていうの目撃があったので、これそのまんまの目撃があったのかっていうと、うん、近しい事例はありますとは言っておきます。それ映像で撮られたなんて動きますからね。
まあ、そうですね。
で、女優さんにはおじいさんに見えたんですよ。
うん、
女優さんには人に見えて、カメラは光の柱と撮ってるから、
うん、
要するにその前にも話しましたけど、機械は光の丸い玉で撮ってるけれども、うん、それを人間の目の中の実像では人間と捉えてる可能性があると思うっていう話を何度かしたことがあったりするのって、まあ、これも一つの要因として、うん、そんな事例があったからあるのかもねって、
うん、
人間の見たものとカメラの捉えたものとは違うかも、
うんうん、
でそうですよね、
これは光として捉えてるけれども柱として捉えてもいいのではないかという考え方をもってして、
うん、
この説明は一応割っときたいかなと思います、
うん、で最後にちょっと時間の都合であれなんでさらっと言っときましょうか、その産後から怪異を見るということあるのかっていうのと、二十歳までに見んかったら、
ね、都市伝
説、まあ、両方とも俺都市伝説というか、
そうです、都市伝説というかね、二十歳まで何も見なかったらばその先も見ないよというのは、うん、まあ都市の伝説とほど広がってるわけではなく、単なる、俗語だったりします。
そうですね。
僕の子供の頃から、うん、ありました。
で、子供産んでから見るようになってるのも、我々も俗説というか。
いや、どっちもあるんですよ。
うん、
女性の場合ですけども、
うん、
生理のある前は見えたけれども、生理があってから見えなくなった。
うん、
逆に、生理があってから見えるようになった。 それからね、初体験をする前に見てからというのと、うんうん、初体験をしたから見えるようになった。
おお、じゃあこれは続説ではないんですね。
あの出産してからって、うん、あの見るようになったというのは、出産したら見えなくなったというよりも、うん、僕のあの経験則では子供を産んでから見えるようになった方が多いです。
おお。まあ、なんでなんでしょうね、これ。
なんかもしかしたら閉経してからっていうのもあるかもしれませんね。
そこまではない、わからないけれども。
データ取ってるわけじゃないですもんね。
そうですね。う
ん、
ただね、うん、守るものが増えたり、自分の体調がプラスになってから増え、あの、見えるようになったり、見えなくなったりする関係があるのかなと思ったりします。
あ、何
か子供が生まれてから増えるっていうのは、うん、生まれてからの目撃の方が多かったりするのっていうのは、うん、子供をよく見るようになるということによって見えるようになったと勘違いしている可能性があると思うんです。もともと見えたのに注意するべきものではなかったものと、
気づかんかっただけの話なんです、ね、
注意して子供を見てるうちに、うん、いろんなものを注意して見るようになったから見えるようになった可能性が高いのではないかなと、推測しています。
なるほど。
うん、あのどれもこれでも、あの女性が一つのいわゆるあのね、幼女から少女、
うんうん、
少女から女、うん、女から母になるっていう、うん、あのケースをあのやってる節々でいらなくなったから見えなくなった、うん、あるいはいるような変化になったから見えるようになったっていうような、あの何かが働いているのではないかなと思うんですけれども、大きく関わるのはね、生理と思春期です。
はあ、
僕のケースから言うと。で、亡くなるケースが多いですね。
あ、
それまで見えたのが見えなくなる。
そう、うん、ケースが少なくても多かったような気がします。で、増えるケースが増えてくるのが、あのそれまで見えなかったのに、うん、出産したら見えるようになりましたというのが多かったりするんですけど、これが圧倒的だったりするのは、さっき見た通り注意力が増えたからだと思っているので、もともと見えてたんじゃないのかなと思わんでもなかったりするんですけれども、うん、気づきが多くなるということに合わせているのが、あの興味深い事実ではないかなと個人的に思っています。
はい、
はいはい、
さあそろそろ告知の方お願いします。
はい、松山勘十郎ですが、大衆プロレス松山座の、次なる公演は5月28日日曜日、大阪の生野区民センターで15時から行います。松山勘十郎で検索していただきますと、ブログやツイッター等々出てきますので、出演者や、料金等の詳細、いろいろ調べられるかと思いますので、ぜひ松山勘十郎に、生の松山勘十郎に会いに来てください。よろしくお願いします。
私日月陽子は3月の31日日月陽子バースデーライブを行いたいと思います。場所はラズリカフェというところです。またあのネットの方でもチェックしてみてください。
3月の24日の金曜日だと多分思います。22時からニコニコ生放送、九段ちゃん暗殺計画カッコ仮をやる出ると思うんですけども、ぜひツイッターを見ていただければと思います。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城、誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真や曰く因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。